おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。コーヒー雑談ポッドキャスト、コーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平です。今日もよろしくお願いいたします。昨日サウナに行きまして、結構好きなんですよサウナ。整ってきました。まあ言うて年にそう何回も行けてないんですけど、でも好きなんですよね。ちっちゃい時から銭湯とか連れて行かれてたんで、親にお風呂とかね、サウナとかすごい好きなんですわ。で、そう、久しぶりに整いに行こうと思って、張り切ってサウナ行ってさ、サウナハットも一応持ってるから、会社の帰りにさ持ってって、カバンの中にずっとサウナハット忍ばせてるってサウナ好きそうでしょまあ割かしにわかではあるんだけどまあそんな中ね、都内の某所のサウナに行って、ロウリュってわかります？こうフィンランド式のサウナなんかではよくあるんですけど、こうサウナの部屋の中に石があるんです。こうサウナをこう温めるための機械のところの上に石が乗っかってて、いわゆる焼け石的なものね。でそこに水をかけるんです。焼け石に水で焼け石に水をかけるとどうなるかっていうと、一瞬でシュワーって蒸発して、でその蒸発した水蒸気っていうのが熱いんです。まあ、そりゃそうだ、水蒸気だからね、スチーム状態になって、でその湿度がね、わって急に上がるんです。熱気と湿度とこの熱風みたいなのがわーってくるんですけど、そこのロウリュがね、なんかすごくいい香りのロウリュの水で、まあ香り付けしてあるやつで、すごいリラックスできて、でまあしっかりこう体ポカポカに、ポカポカっていうかダラダラに汗かくまでサウナ入ってさ、いい香りだなって、まあこの状態ではまだ整わないんですけどね。その後外に出て水風呂に入って、で外気浴をして、ワンセットみたいな感じなんですけど、まあしっかりとサウナに入ったから喉乾いちゃって、バッてまず出て、で出て水風呂にザブン入って、でその後に水飲みたいってなりますわね。まあ、水分補給大事ですからサウナでも、でこのお部屋にあったタンクから水飲もうと思ったんですけど、コップが置いてないわけですよ。あ、そっか、コロナ対策かなとか思って、まあまだまだね、そういうのあるし、コロナあってからやっぱりいろいろ変わりましたよね。コップとか置かなくなったしねって思って、まあ、おそらくは自分でタンブラーとか持ってこなきゃいけないのかなと思って、自分持ってなかったから、もうでもどうしても喉乾いて飲みたかったから、そこのタンクに自分の手を近づけて、手をコップの代わりにしてこうグビグビ飲んだわけですね。まあうまいんすわ、それが。もう劇的に暑かった砂漠のような状態から、一気にこう蘇るっていうか生き返る、この水のおかげで、ね、ありがてえなと思って、でなんかこの水うまいわ、なんかすごい香るしな、なんだろうこのいい香りがするお水は何なんだろうって僕あの目悪いんですけど、昨日眼鏡で、でふとめちゃめちゃ近づいて、タン君のところなんか文字書いてあって、めちゃめちゃ近づいて読んでみたら、飲み水ではありませんって書いてあってこれロウリュの水やんってロウリュの水がタンクに入れてあるやんってなって、タンクもさ、ステンレスタンクのすごいおしゃれなやつなんよ、水飲めるやつだと思うやんもう口の中がその香り付けされた水、まあ語弊のないようにあれですけど、あのいい匂いなんですよまあいわゆるちょっといい感じの、まあ、いい感じのやつ実際使ってるか分かんないけど、この入浴剤ですよね、入浴剤的な香りがするものが混ぜてある、まあ、もしかしたらアロマオイルかもしんないけど、でもあんだけ香ったら入浴剤だよねさすがにねそれをもうグビグビと飲んでしまって、 その後サウナしてる間ずっと僕のこの胃の中からロウリュの香りが上がってくるっていうね、そう、胃の中から整ってしまったって、そういうお話です。いやーバカだったね。いやあれは分からんよ、もっと大きい文字で書いてくんないと、目悪い人いるんだから、ね、水がただで飲めると思ったら大間違いだった。まあ外に出たらちゃんとあるんだけどね、脱衣所のところとかには水あるんだけどさいやこれはやっちまったなと思って、家帰るまでもずっとなんか時々こう何か込み上げてくるでちょっといい香りがするはい、もう今は大丈夫ですっていうことがございまして、皆さんはあのサウナ行かれる際はくれぐれもお気をつけくださいはい、ということですごくどうでもいい話でしたね。くだらない話でスタートするのがね、醍醐味となっておりますから、このコーヒー沼でドラ遊び、今日も最後まで楽しんでいっていただけたら嬉しいです。ではでは今日の本題のお話をやっていきたいと思います。セブンカフェがすごいね。もうセブンイレブンさん、どんどんこのコーヒーのところでね攻めてきてるなって思って、先週もセブンカフェの、あとセブンカフェっていうかセブンプレミアムですね、あの金色のさ、金の印のやつあるじゃん、コーヒー、上島コーヒー店とコラボして作った缶コーヒーがめちゃくちゃ美味しかったよって話をしたんですけれども、その時にちらっと話しました、別で話しますねって言ってたブルーマウンテンブレンド、レジ横にあるドリップコーヒーですね、いっぱいいっぱい引き立てで飲むことができるコーヒーのブルーマウンテンブレンドが、美味しかったで、それの話を、どういう商品なのかとかね、商品の味だけじゃなくてすごいこだわりが隠されてるなっていうところで、ちょっとお話をしていきたいなと思います。それでは最後まで聞いてやってください。本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。セブンイレブンのセブンカフェがすごいよって話は、まあこれまで何回もしてきたし、セブンカフェの歴史っていうのもね、もうかなり長いもんでございます。試行錯誤して一時期はデキャンターでコーヒーを出していたこともあったりだとかね、コーヒーに対するこだわりっていうのはね、並々ならんところがあるんですけれども、このセブンカフェさんの新商品がすごいんです。新商品がっていうか、だからこのところのセブンカフェの動きってすごいですよね。コーヒーだけじゃなくてスムージーとかも、あれ始めたの今年でしたっけ、今年の初めか春ぐらいだったかもしれないね。新しいマシンも導入されて、コーヒーだけじゃなくって、まあ、カフェ的な利用をしたい人にコーヒー以外の飲み物もしっかりと提供していくっていう感じでしょうか、スムージーがまた美味しくてね、4種類ぐらいあるのかな。でその場で出来たてにしてね、スムージー飲むことができるっていうのもまた、いいところだったりとかするんですけれども、そうで、あのマシンもきっと一から、コーヒーの方はあの富士精機さんと一から作ってるんで、きっとスムージーもそんな感じなんだろうなと思ってます。あとはなんだろう、サブスクもやってたよね。11月末で終わっちゃったんだったかな、1日1杯2000円で、コーヒーが飲めると、毎日一杯飲み放題、毎日一杯飲み放題って言い方おかしいな、ホットもしくはアイスのコーヒーを、まあ、2000円払ったら飲めるよ、家の近くにある人、セブンイレブンがある人とか、オフィスの中にある人とかもいるよね、セブンイレブン、そういう人には本当にめちゃくちゃいいサブスクだったんじゃないかなと思いますが、そんなもやってみたりだとか、いやすごい、やっぱりコーヒーにめちゃくちゃ力入れてるし、力入れてるってことはそのコーヒーがそれだけ売り上げに貢献している。コーヒー自体はそんなにねお金にならなかったとしても、他のものを一緒に購買してくれる、セブンのコーヒーが飲みたいから、セブンイレブンに行くっていう人もねたくさんいるんじゃないかなって、他に逃げないみたいなね、あるかもしれません。 はい、そんな中セブンイレブンさん、この11月から新しいブレンドを販売しております。これがセブンイレブンのプレミアムラインになりますね、ブルーマウンテンブレンドホットレギュラーサイズのみでの展開となります。価格が250円税込みなんで、普通のコーヒーが110円、税込み110円か120円ですよね、250円って言ったら倍以上する形になるんですけれども、このブルーマウンテンブレンド昨年も出ておりました。その時は確か税込み220円だったと思います。ただ僕が思うのは、今年はめちゃうまい。去年のやつ1回飲んで、僕はちょっとね、ちょっと深入りすぎるかなって思ったんだけど、今回のブレンドはすごくすっきりしてるし、バランスもいいし、それはまあブルーマウンテン使ってるだけのことあるんでしょうけど、このブレンド名っていうのは、ブルーマウンテンブレンドってつけるんだったら、ブルーマウンテンが 50%、51% 以上入ってないと名乗れないんですよ。何々ブレンドっていう風に名付けるときには、メインで入ってるものの名前にしなければいけないっていう、その、表示の商品表示の法律がありまして、ブルーマウンテンブレンドってことはブルーマウンテンが 50% 以上入っている、なんでかなり贅沢なコーヒーですね、そもそもブルーマウンテンって何よっていう方のために簡単に説明しておきますと、ジャマイカの、ブルーマウンテンエリアというところがあります、でそのブルーマウンテンって山の、エリアにあるコーヒー、ジャマイカの中でこれ JACRA かJアクラかなっていう、教会があるんですけれども、そこで規定されているエリアにあるコーヒーで、これはブルーマウンテンと名乗ってもいいですよっていうふうに言われたものしかブルーマウンテンって呼んじゃいけないんです。ちなみにブルーマウンテンエリアの外で、取られたこの近くのコーヒーはノンブルーマウンテンっていうふうに言うらしいですよね。かなり厳格な、規定がございまして、コーヒーのこと知らなくてもブルーマウンテンが美味しいらしいね、ブルーマウンテンってなんか高いコーヒーなんでしょっていう風に知ってる方はいらっしゃるんじゃないかなと思います。でそのブルーマウンテンなんですけれども、かなりこう険しい斜面になっていて、で1日の寒暖差がすごく大きいところ、日が照ってる間は暑いし、で夜とか日が沈むと寒いし、これ美味しいコーヒーの条件となっておりまして、山とか山の斜面とかで、それも標高のかなり高いところで育てられたものを美味しくなる傾向にあります、で一応コーヒーの格付けとしてはブルーマウンテンの中でも、ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリー、あとピーベリー、ピーベリーっていうのはこのコーヒーの豆がね、普通は一つの実の中に二つ豆が入ってるんですけど、豆っていうか種ね、種がねこう向かい合わさって入ってるんですけど、これが一つだけになってるやつ、厳密に言うと片方の種子だけ大きくなってもう片方がめっちゃちっちゃいみたいなね、いう形で、実際に使える種っていうのは一つで、こう通常だったら片面平たいんだけれども、まん丸い感じのコーヒーに育つのがピーベリーって言いますね。そんな感じでジャマイカのコーヒーっていうのは格付けをされております。で今回のセブンイレブンのブルーマウンテンブレンドは、その実際に言ってないからナンバーワンじゃないんだとは思うんですね。ナンバーワンだったら多分ナンバーワン使ってますって言うし、あとナンバーワン使ったらこの値段じゃ出せないと思います50% もナンバーワン使ってたらね、実際にブルーマウンテン僕自分で焼いたことないし仕入れたこともないから、生豆だったらいくらとかあんまりわかんないんですけれども、通常でもブルーマウンテン使ってて250円って言ったらかなり安いんじゃないかなと、安いんじゃないかなというか安いですよね、多分どこのお店に行ってもブルーマウンテンだけちょっと値段高くついてるはずです。で最近のコーヒー豆とか、コーヒー豆に限らずいろんな原料の高沸っていうのもありますから、この価格で提供できるっていうのはね、さすが大手セブンさんだなって。これに関しては特に UCC さんの協力が大きいみたいで、 UCC さんってブルーマウンテンに自社農園持ってるんですよ。直営農園を、持ってらっしゃるので、おそらくは9割9分ここから取ってるでしょうね。 まあ、一緒に開発しましたって話もしてますから、うん、そう、なんできっとこの価格を実現することができたというところです。でお味の方なんですけど、僕はちょっと冷まして飲んだ方が美味しいと思いました。2回飲んだんですけど、1回目結構感動して、やばいこれ、何これ、コンビニでこのクオリティのコーヒー飲めちゃうのっていう、うん、普段110円のコーヒー飲んでる人からしてみたら、え、2杯飲めるじゃんって2杯飲めちゃうじゃんって思うかもしれないんだけど、1回試してほしいですね。これはゆっくり飲んでほしい。クリアなんですよ、すごく、うん、コンビニのコーヒーで、あ、ここまでちゃんと、しかもなんだろう、探せばって言い方すると、ま、なんか角が立つかもしれないけど、うん、ちゃんとその豆のユニークさだったりだとか、うん、味が分かる人にはかなり違いが分かりやすい、あ、こんなに違うんだっていうような、うん、味わいになってると思いますよ。で、まあ、味そんなに分かんないよって人にとっても飲み比べたら、え、なんかこれ全然違うじゃん、下に残るザラつきとか、すっきりさみたいな部分と、あとすごくなんか上品な酸味、酸味って言うと酸っぱいのかなって思うけど、まあ、そういうわけではなくって、うん、これもバランスがいいから酸味ってあんま感じないかもね。酸味だと捉えないかもしれないけど、まあでもそういう味になってます。このコーヒーのブレンド開発をしたのが UCC のコーヒーアカデミーインストラクターで2014年だったかな、ハンドドリップチャンピオンの土井克郎さんでございます。さすがっすね、ほんと。で土井さんは去年の2022年のブルーマウンテンブレンドの時から、その前もやってたのかな、まあまあ UCC 所属だからね、まあいろいろ関わってはいると思うんですけれども、この土井さんが、今回も監修されていたというところで、うん、でしかも今回はマシンでコーヒーを買った時に、マシンにこう動画が流れるんですけど、土井さんの名前が、うん、土井克郎監修みたいなのバーンって出てくるんです。まあちょっと2秒ぐらいですけどね、うん、探してみてくださいぜひ。さすがだなと思って。ファミリーマートさんとかだと、まあ、世界チャンピオンのね、ワールドブリュワーズカップチャンピオンの加瀬谷哲さんの名前がバンバン前に出てるような感じ。いや今はでもそんなことないか。いやでもほら世界一のバリスタとか言って書いてあるでしょ、うん、まあ、加瀬谷さん結構前面に押し出す感じでマーケティングされてるなって思うんだけれども、今回のブルーマウンテンブレンドに関してはそこ全然あんまり言ってないんだけれども、チラッと土井さんの名前が出てくる、うん、そこの味のこだわりようだったりとかも間違いないですよってことはね、一つ言えるのかなと思います、うん、まあ、もしあのお友達と行く機会とかね、これから年末ほら営業の方とか挨拶回り行くでしょ、であのコーヒー飲みましょうよみたいな話になった時にさ、このブルーマウンテンブレンド上司と一緒に、まあ、部下と上司とね、飲むってなった時にさ、あ、これ土井さんが監修してんだよ、今チロッと映ったけどとか言って友達かっつって、うん、そんなこと言えるかもしれませんね、はい、ちょっと探してみてください。そして今回の、ブルーマウンテンブレンド、お味だけではございません。めちゃめちゃこだわっている部分っていうのがねありまして、それは、生産地に還元するっていう部分頑張ってらっしゃるみたいです、うん、セブンイレブンのこのブルーマウンテンブレンドについて調べていくといっぱい記事上がってくるんですよ、まあ、PR 打ってるっていうのもあると思うんですけれども、どこだったかな、生産国支援するコーヒー700万杯販売目指すとか、あと生産地支援はポーズではない、ジャマイカ苗木寄付とか、原材料を取り巻く国際的な社会問題の解決や支援を推進っていうようなタイトルで、まあ、いろんなところでこう記事として取り上げられてます。一つ取り上げて、読んでいきましょうか。惣菜デリ通信さんです、セブンカフェとセブンプレミアムのチョコレートで産地支援を実施していますっていう記事なんですけれども、そう、実はねチョコレートに関しても、最近またいろいろこうプレミアムラインのチョコレートが出てきていて、 そうやってあの産地に還元するとか、まあ、エシカルな働きっていうのはセブンイレブンさんだいぶ前からやってて、あのエシカルプロジェクトでね、7個カードで買うと 5% オフとかやってたんですよ。この商品はエシカルなので、これを買ってくれたら 5%、 7個で買ったら 5% 還元しますよ。 5% って結構大きいですよね。エシカルって言葉が今でも浸透してないんじゃない？エシカルって何って横文字並べてんじゃねえよって怒られそうな未だにね言われるからね、まあ、倫理的っていう意味ですけど、まあ、倫理的で持続可能な商品とか食べ物、材料、そんなところでしょうか。エシカルプロジェクトをいち早くコンビニで取り入れてたのはセブンイレブンさんだったなっていうふうに記憶してて、このセブンイレブンジャパンさんのカフェとプレミアムのチョコレート、原材料の生産地が抱える諸課題の解決に取り組みながら持続可能な社会の実現を目指した産地支援に取り組んでいると。セブンイレブンの代表商品であるセブンカフェにおけるコーヒー豆、生産を支援する取り組みと、対象のセブンプレミアムのチョコレートの新商品によるカカオ豆産地の支援を決定したっていうふうに言ってんのが、23年11月6日の記事ですね。原材料を取り巻く環境にも目を向け、未来につながる持続可能な社会を目指した取り組みを強化し、課題解決や支援の推進に取り組んでいくということです。で、まあ、ブルーマウンテンブレンドに関しては、ね、このブルーマウンテンブレンドに使われている豆の産地であるジャマイカへの、苗木の寄付ですねがされてますよということが、この記事ではちらっと書かれてます。もうちょっと詳しい記事見てみたいんですけれども、日経クロストレンドの方にはちょっと待ってね、今開いてるから急に Wi-Fi が遅いじゃん日経クロストレンドの記事もちょっと良かったので紹介したいんですけどちょっとあのリロードします。なんで急に見れなくなっちゃった。ちょっとまあ要はブルーマウンテンの木っていうのも昔から生えてるもんだから、あの UCC さんの農園なんかはもう70年とかになるらしいです。なのでちょっと木がお年寄りになってきちゃってる、おじいちゃんになってきちゃってるということで、少しそこを改善しようっていうのがこの苗木のプロジェクトですね。実際コーヒーの木ってね、あの何年ぐらい収穫できて、でどれぐらいがピークでとか、あるんでしょうね。僕ちょっとそこのところがまだあんまり明るくなくて、詳しくお話できないんですけど、ワインとかだったら100年以上の樹齢のものはブドウの実はそんなにならないけれども、根っこがこうかなり地中深くまで行くので、普通のワインだったら吸い上げることができないミネラル分とかを吸って、独特な味になるみたいな話はあったりしますが、コーヒーの場合どうなんでしょうね。ちょっと日経クロストレンドさんが開かないので流通ニュースさんの方をね、最後にちょっと紹介したいと思います。生産支援をするコーヒー700万杯の販売を目指していますということです。ジャマイカの、大使館の方とかもね一緒に写真に写ってますね。そう、あ、さっき言ってたチョコレートも載ってますよ。セブンプレミアム生チョコトリュフ、抹茶生チョコトリュフといちご生チョコトリュフ、めちゃくちゃ美味しそうじゃんこれ。こっち見たことないぞ、ちょっとこれ買ってこよう。あとはあの僕が見たことあるのはセブンプレミアムのなんだこれ、芳醇ラムトリュフとピーカンナッツショコラ。あ、ピーカンナッツ美味しいよね。この辺はさ絶対コーヒーに合うじゃん、間違いないですよね。まあ、そういった、商品を買うと生産国にこう一部還元されますよ、売り上げの一部を還元しますみたいなことをやっているそうです。ちょっとまあチョコレートの方は少し割愛して、このブルーマウンテンの木を栽培する環境っていうのがね、霧の深い山間部、 さっきも言いましたちょっと険しいところが多いです。栽培そのものが難しい繊細な品種でありながら、その木そのものが老化を迎えていて豆の選別に、手作業が必要な上生産者も減少している、ね、どんどんどんどんこう手に入りにくくなっていく、うん、美味しいコーヒーだって分かってるのに生産自体が難しくなっていってしまっているよと。このまま放っておいたらブルーマウンテンがなくなっちゃうんじゃないか、まあ、そんなこともあって、コーヒーの苗の支援をして、木の本数を増やして安定的な収穫につなげたいというようなことだそうです、うん、はい、ということで皆さんぜひセブンイレブンに行かれた際にはもしね飲んでみたいと思ったら一回飲んでみて、ちょっとまだ懐疑的な方がいらっしゃったら誰かが注文してるやつの横から動画を見てみてください。土井さんが映ってます。ちなみにブルーマウンテンは世界で収穫されるコーヒー豆の約 0.009% しか取れないらしいですよ。 0.009% っていう数字がもうよくわかんないけど、うん、でもコーヒーって相当な量取れますから、うん、世界でものすごい量のコーヒーが取れてる中で 0.009% しか、ちょっと言い過ぎた、 0.009%、 まああんまり変わんないんじゃないのかなこんだけで小数点以下ゼロが多いと、うん、もう本当に希少なコーヒーとなっておりますので皆さんぜひ飲んでみてください。味は本当に美味しいです。こだわりのトリプル焙煎で良質な豆の香りとコクを最大限に引き出したそうです。トリプル焙煎ってなんだよまた新しい情報が出てきてしまった。ちょっとこれトリプル焙煎わかんないんでまた調べておきます。もしくは、知ってるよっていう方いらっしゃったらぜひ、タレコミをしていただけるととっても嬉しいです。はい、ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。ちょっと長い放送になってしまいましたけれども、ありがとうございます。ちなみになんですが最後にちょっと宣伝ね、前回もお話ししておりますが春雨さんとのコラボが続いております。今週まだね1回目2回目は僕の方で放送して、その後の春雨さん側での、ポッドキャスト耳からボタモチの中でのコラボ回1回目2回目っていうのが今週放送されて、週末かな、もう一個第3弾ですね、放送される予定となっております、うん、でその後翔平のこのコーヒー沼で泥遊び土曜日か日曜日にもう一本上がって計6本の、まあ、ちょっと大型コラボの配信となっておりますので皆さんぜひね、6回分ありますけれどもお耳の空いてる時に聞いていただけると嬉しいです。でコラボ配信なので、まあ、お互いの番組ね行き来して、僕の番組初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれないし春雨さんも初めてだよって方もいらっしゃるかもしれないんだけれども、 Spotify とかだとコメントができるようになってますからね、何かこう感想だったりだとか、まあ、今後のリクエストだとか、残しておいていただけるととても嬉しいなと思います。はい、それでは、今日のところは終わっていきたいと思います。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか。